こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。オスカーさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
ああ、もう、正直言うと2回目なんですけど。
はい。
もう今日。
半年ぐらい前ですかね。
ああ、そんなもんですっけ。あれですっけ。ドラゴンクエストを支える技術っていう。はい。技術本を語る会に登場してきましたね、
はい。そうでしたね。
はい。
懐かしい。
というわけで、2回目の登場。ながらも、オープニングトークからご登場ということでね。
はい、
はい、
お願いします。
はい、ですね、今日オープニングトークちょっとね、漫画の話を一個しようかなと思ってますが、はい、
お、
うん、
なんでしょう。
かつてね、あ、まあドアラジでもちょっと喋ったことあるんですけど、
はい、
ダンジョン飯っていう漫画って名前ぐらい聞いたことございます？
そうですね、おすすめされることが時々ありましたね。
うんうん。なかなかね、実は連載されてる漫画っていうのが、
はい、
ハルタっていう漫画に連載されてまして、
はいはい、
なかなか本屋さんでも、見ない。
そうです。
うん。
あまりメジャーではない。
そうですね。
ですね。
で、まあ、それこそこのダンジョン飯によってね、この漫画は、目に留まることが多くなったっていうくらいだと私は思っているぐらいなんですけどもね。
はいはいはい。
軽く、ダンジョン飯、ご存知ない方のためにご説明します。ちょっと、ウィキペディアから頂戴しました。角川エンターブレインから出版されています、春田、連載の、クイリョーコ先生、の連載、されてます、漫画、日本の漫画作品ということです。登場人物が古典的ファンタジー作品に登場する様々なモンスターを、はい、現実に存在する調理方法によって料理しながらダンジョンを踏破していくというアドベンチャーとグルメを混交させた作風のグルメファンタジー漫画と、うん、スライムやマンドラゴラ、バジリスク、ゴレムなどファンタジー作品では定番のモンスターの生態を改めて倫理的に考察し、それに基づきいかに調理すれば美味しく食べられるかを主眼に置いている。作中で、作られた料理にはレシピが記載され、そのことによってファンタジーでありながらリアリティ、説得力を生じさせているということで、こんな作品ですよ。
はい。
我々、こう、ロールプレイングゲームをね、はい、プレイする中としては、なかなかこう、興味深い。
興味深い。
ドラゴンクエストの中でもね、食い物って出てくるんですけど、
そうですね。
こう、モンスターを食う描写っていうのはあまりないんじゃないですかね。うん。これ、読まれたことはあまりないですか？
あんまり、一巻だけちょっと読んだぐらい。
おー、なるほど。ちょっとね、で、今、ちなみに、先だってこの8巻が、
はい、
発売されまして、なぜ月刊なもんでね、はい、想定の空と同様に、なかなかこう、半年に1回ぐらいのペースなんですかね、これ。
そうですね。
うん、いうことですわ。で、今日、なんでこれオープニングトークに持ってきたかというと、この主人公のライオスっていう主人公がいるんですけども、
はいはい、
トールマンっていわゆる人間、ヒューマンな、ヒューマノイドの種族なんですけど、はい、この仲間にいろいろこう、パーティー4人、5人かな ?4 人かな、パーティーを組んでるんですけど、
はいはい、
いろんな種族がいるんですよ。魔法使いのエルフの女の子。
うんうん、
ハーフフットっていう、いわゆる、ホビットとかに近いのかな。盗賊の、うん、ハーフフットっていう種族。まあ、手先が器用ってことですね。で、あとは、もう一人が、途中で仲間になるんですけども、
はい、
戦士っていう名前のドワーフ。
はいはい。はいはい、
この彼がですね、このモンスターたちを料理していくのがとてもうまいんですよ。
じゃね。
うん。で、まあそのダンジョンで生きていく術をこう持っていて、で美味しく料理するという方法をクッキングパパのようにやるっていうのがこの戦士の役目なんですけどね。ではまあオスカーさんも私もドワーフっていう種族。
そうですそうです。
うん。
すごく興味深く見てます。そこはこのあたりは。
うん。ね。我々のそのドラゴンクエスト10っていうものをプレイするのにも、もうバージョン1のサブタイトルになってるように、
はい。
5つの種族と、いうところが ありまして、
はい。
それぞれ皆さんね、ドラクエ10で言うと、 オーガ、プクリポ、ウェディ、はい、エルフ、そして我々ドワーフ、みたいなね。そしてそれが、それぞれ男、女。まあ、プラス、でも当然ですが、人間という、転生前の姿っていうのもありますから、はい、他にも、例えば、竜族、ね。それからバージョン5、これから訪れるであろう魔族、みたいなのもね。これから出てくるわけなんですけど、はい、こういったの、様々な種族になりきることができるのが、このドラクエ10という、プレイを通じてできるんじゃないかなと思いまして。で、今日ちょっとね、わずかにネタバレしちゃうんですけど、はい、今回その8巻ね、ダンジョン飯の8巻のオープニングなんですけど、その、はい、その8巻の1話目がなんですけど、まあ、これほら、はい、君の名はですよ、いわゆる。
うん。
俺が君で、君が俺で、みたいな。
あ、そうです
。うん。種族が入れ替わってまうんですよ。
おお。
うん。よく、あ、まあ、いろんな映画でもドラマでもあるあるみたいな漫画でもあると思うんですけど、そんな感じで実は展開してて、あろうことか、まあ、ね、戦士、ドワーフが、
うん、
になってしまうんですよ。
お、
うん、正直、見てて気持ち悪くて。戦士ドワーフだけに、
はい、
なんかこう、人事でないなと思いながらもですね。で、今日はなんでこれオープニングで話したかと言いますと、はい、今回その、マスドレの話を今回もね、お送りするわけなんですけど、
はい。
私はノミネートした際にですね、
はい、はい。
ほら、顔の形とか、そういったものは統一してくださいよっていう、はい、ほら、ルールだったじゃないですか。
あ、でしたね。
だもんで、私はコスプレ部門の方に入ったんですけど、
はい。
リンクの種族、第一部の途中でも喋ってるんですけど、リンクのコスプレをしてるんですよ、私。
はい、はい。
その際、当然ドワーフでは合わないですよね。
合わない、
うん。初めてエルフになったんですけど、
はい。
なんかこれ違和感という。
初めてだったんです
か？ね、まずそもそも人間にすらならないと思ってるんですよ、俺は。
ハロウィンとかは。
あまり興味ない。いじってみたことはあるんですけど。
はいはい。
お前誰だって言ったら終わりですか？
あ、そう。
うん。
あ、でもわかります。
そんな、そのやっぱ、なんだろうな、なんかこう、もう、ドワーフでない自分に違和感を感じるんですよね。
そうですよね。なりますよね。
ああ。ちょっと髪生やしたくらい誰だお前はって言われますからね。ああ。うん。それぐらいこう、なんかこう、やっぱしっくりきたんだなって俺は思ってるんですよ。やっぱりドワーフって。うん。いうことで、今日はね、はい、まあ、オープニングか、今日オスカーさんを相方に、お願いしてるっていうのも実は理由がありましてね。
あ、はい。
はい。いうことで、今日の本編をこのまま楽しんでいただきたいなと思っている次第でございますよ。
はい。
そして、今日ね、本編開けてからもお話しするかと思います。どんな話飛び出してくるか私もとっても楽しみなんですけど、
はい。
私のほら、この、番組タイトルがね、DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオでしょ。
そうですね。
なんと250回目にしてですね。
はい。
まさにこの正式タイトルドアチャッカレディオ。
はい。
象徴する回なんじゃないかと思ってます。
そう。おー。ついに。
うん。大塚さん、今日どんな話が出るか多分楽しみで来たと思うんですけど。ね。皆さん含めて楽しんでいただければと思いますんでね。はい、
はい。
そして、私の、また、ここからまたワンステップ登れるような、この250回にしたいなと思っておりますので、今日は、大塚さんもお付き合いくださいね。
はい。よろしくお願いします。
それでは参りましょう。オープニング。 始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ。第250回目、第2部でございます。この番組は、私、DJ ケンタロスと、オスカーさんが、オンラインゲーム、ドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアムサジオキーセッションに、アストルティア全のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーと、ドルワーム王国の、ドワーフ一同にお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャストです。あとめまして、オスカーさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、ということで、ドアラジ250回目のですね、第2部でございますよ。
はい。
一部に続きですね、マスドレフォース、こちらのスペシャル企画の派生企画としてですね、今日はお送りしますよ。
はい。
というわけで今日は、こっからマスドレ住所者またお呼びします。
お。
はい。タイトル見ていただけますかね。こんな感じです、今日は。いきますよ。まず、一人目。ドワーフ男部門、第5位。グリコアさんです、どうぞ。
はい、こんばんは、グリコアです。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
今日大勢なんで、もう連発いきますよ。はい。ドワーフ部門の第4位、隊長さんです、どうぞ。
こんばんは、隊長です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、栄えある第、ドワーフ部門の第1位、ヤンガスさんです。どうぞ。
こんばんは、ヤンガスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。そして今日は、サブパーソナリティを務めていただきます、オスカーさんが、まあ、はい、チームドアラジーとしても、とても、輝かしいと、私たち思ってますけども、なんと、このドワーフ男部門2位。
はい、恐縮です。
はい。で、今日は欠席なんですけども、第3位のユウさん。残念ながら、やむにやまれの事情により、ちょっとね、欠席ということでございますが、
はい、
ちょっと別の形でご登場いただくことになりますので、はい、まあ、こちらの方は本編に行きたいと思います。はい、ということですね、もう、ドアラジの250回記念の第2部、
はい、
私初めて4年半、念願してたような、はいはい、そうでもないようなね。タイトル通り、ドアチャックレディオ。
はい。
うん。もうね、ドワーフだらけの今日5人ですよ。
ね、素晴らしいですよね。
素晴らしいですよ、ね。
ああ、これでお送りじゃない。いや、俺も出たかったって最後に言われるね、ぐらいの今日ちょっと楽しいラジオにしていきたいと思いますので。
はい。
はい。
それでは今日、ご参加の4人、4方、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。はい。というわけで、第1部でですね、もうすでにマスドレの、方の話を、スタートしておりまして、それこそ主催側からカエルーさんにご登場いただきまして、はい、いろいろ、まあ、ルール改正の話とか、舞台色の話とかもいただいてます。こちらの方、第1部も合わせて、お聞きいただけると、このマスターオブドレスアップのイベント、こちらについて、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。それから、今日ね、リンクを貼っておいております。今回の、マスターオブドレスアップの、募集ページ並びにこちらの発表ページ、こちらの方、リンク貼っておきますので、合わせて、見ていただきながら、聞いていただくと、なお一層楽しめるんじゃないかなと思っております。
はい。
はい。はい、ですね、そしたら、今日ね、いっぱいなんで、それぞれもう、早速このドレアの話いこうかなと思ってます。はい、ランキングの、じゃあ、5位の方から順番にちょっとお話していきたいんですが、もう一度、はい、こちらのマスドレのページ、開いていただいてですね、それぞれ、見ていただきたいと思います。
はい。
はい。じゃあまず、第5位のグリコアさん。
はい。
グリコアさんといえばですよ。
はい。
写真コンテストでもほら、もう、こう言ってなんですけど、どれ、常連じゃないですか。
うん、常連ですね。
そうですね。
毎回出してありますけど。
うん。はい、まあ、それこそ、農家の方でおなじみですからね。
はい。
いうことで。はい。エントリーナンバーが、 364番のグリコワさんのですが、はい、農家じゃないですね、今日。
もう、そうですね。基本的に、どれ、マスどれっていうのが、まあ、匿名性を売りにしているというところなので、
うん、
もう、誰が出してるかバレちゃダメだと。
ルールが確かに。
そうだ、もう自分で言うのもなんですけども、じゃあ絶対に麦わらは許されない。
麦わらと白シャツは許されないですね。
そこでちゃうもうバレちゃいますからね。
完全にバレバレになってしまう。で、まあ、そこから離れたところからっていうのが、まあ、スタートですよね。
このコンセプトとかさ、まとめたこの感じっていうのは何かこう、ポイントってあるんですか？
まず、私、ドレア作るときっていうのは、まあ、とっかかりとして、このアイテムを使おうっていうところから、まあ、スタートするんですけど、
うん、
今回で言うと、まあ、アクセサリー、耳のところについているもの、包丁のリーフっていう、まあ、葉っぱのようなものなんですけども、まあ、これを使おうかなと。まあ、麦わらが許されないんで、まあ、少しでもちょっと、作物っぽいものは
使おうかなと。
あ、そういう。なるほど。
で、そこからスタートして、なんかそれに合うような、
うん、
できるだけちょっと新しめのアイテムを使いたかったので、このウールハットっていう、まあ頭の装備を組み合わせていって、
うん、
で、ちょっとまあ法上、なんか宗教というか、神官的なイメージもあるので、コ、
うん、
ストとかも合わせて、そういった形でちょっとどんどんドレアしていこうっていうような。形ですね。
これ、うん、上は何すかこれ。ソポス。
上がソポスですね。確か。はい。
もう一回ちょっと、このピアスに戻るんですけど。
はい。
これ、ピアスってカラーリングすると、この2色が変わるんですか？
そうですね。2色染めできるので。
うん。
右。まあ、オレンジ色と、
うん、
あ、大々か。うん。大々と、まあ、フォレスト
ですね。なるほど。はい、
で、まあ、ドレア、やっぱ、複数の色を使うのっていうのはちょっと難しいっていうか、
うん、うん。
まとが、そういうところが難しい部分があるので、基本的に今回はまあ、大々とフォレスト、まあ、それでどこか豊穣っていうか、実りをちょっと示すような形でちょっとまとめてみましたっていうところがありますね。
は
い。で、まあ、あとはちょっと、どうしてもドワーフ、ネタ的になりがちな部分が多いので、
うん、
できるだけちょっとドワーフなんだけどもスマートで、ちょっとシュッとした感じにまとめたかったのもちょっと今回のド
レアの、ね、なるほど。
いいですね。
シュッとしてますね、確かに。
これ、紺の色がいいよね。
そう、そう。
おしゃれですよね。
だこれ確か氷河の紺だったと思う。うん、
あ、そうです、
うん。
もうちょっと使うとき、もう、捨てちゃっていたんで、もう一回望遠鏡やって必死になってちょっと撮り直した
なるほど。
まあそういう撮り直し、なんかまあドレアのために白爆破祭したいとかっていうのもやっぱりドレア勢あるあるなのかなと思います
けど。なるほど、いいとこ言ってもらいましたね。この腰飾りかっこいいよね。
そうっすよね。なんかよくわかんないんですけど、
なんだろう、これ金属パーツなんでしょうかね、本当はね。ブラサが
そうですね。
ね。シュバリエメイルですかね。
ほー。ほー。あ、これシュバリエなんだ。
そうです。鎧装備ですよね。
あー、なるほど。それで金属のでっかいパーツがぶら下がってんのか。
うん。
なるほど。
取るためにゼルメア一体とか。
へー。
ましたね。はい。
布の上にこう金属が乗っかってる感じがかっこいいなと思って。
うん。
うん、確かに。
うん、しかしあれだね。やっぱ、なんだろうな。やっぱセンスだよな。さっきのね、
あの、
はい、
グリコさんのほら、ドワーフってネタに走ってしまうんじゃないかっていう話をしたじゃないですか。
自分の農家もあれですけど、
はい、うん。まさにそこをうまく使ってんのがグリコさんじゃないですか。
はい。
ね。
普段の。
うん。なるほどな。
ただまあ、ドワーフっぽくないところをしたがために逆になんか、ドワーフ男らしさをちょっと失ってしまったのかなっていう部分も ちょっと自分の中では気になるところがあって、そこら辺がやっぱり5位、1位なのかなともちょっと、そこら辺は反省の点かなと思ってます。うん、
それが反省点なのか。
はぁ。
へぇ。
なんかもし次回があるならばもっとなんか、ドワフらしさを。
うん。
うん。おそらくこの後、お三方はどんどん語っていくと思うんですけども、やっぱりみんなドワフらしさをうまく使っているなっていうのが、感じていて、ちょっと今回のは、まあ、ドワフでも似合うけども、他の種族、例えばウェディでも似合いそうだなっていうような、ちょっと奴隷になったなっていう。
うん。
うん。ちょっとそういう反省点はありますね。
うん。
うん。
ね。
なるほど。
色目的にさ、全体のほら、ちなみにドワーフ男エントリーが10名らっしゃるんですけど、
はい。
はい、そうですね。
はい。
全体的な色のまとまりとして、この、なんだろうな、青っぽい感じを入れてきたのがグリコーさんぐらいじゃないかと思うんですよね。やっぱ上手ですよね、この色合い。目引きますもん、この10。
そうですね。一番の中だと僕一番目引きましたね。うん、グリコワさんのが、
まあ。いや、私一番僕も、グリコワさんのカラーリングが、パターンが綺麗だなと思って。
ちょっと、
すんごい難しい、その、組み合わせだと思うんですよ。緑と橙って、その、麻薬の補色っていうんですかね。
前回のマスレとかの、まあ、教訓も生かして、やっぱりコンテストをこうやって一覧パッて並んだ時に、
うん、
この小さいサムネで、まあ、目を引く色合いに。
ああ、狙いに行ってるわけだ。
ああ、勝ちに行った色だってことですよね。
はい、
なるほどね。ああ、やっぱ考えられてるんだな。
どうしてもこう、緑色のドレアをしてしまうと、
うん、
ドワフってこう緑の体じゃないですか。
そうですね。
なんでこう表情が死んじゃう時があるんですけど、
はいはいはい。
グリコワさんの場合、そのオレンジを入れることによって、うまく表情を活かしてる感じがしますよね。
確かにだ
ね。ちょっと、やっぱりそこら辺の発色の、パッと見た時の鮮やかさ、
うん。
うん、かなり意識しましたね。
うまいな
ぁ。上手だと思いますね、この。
本当、普段農家の格好しかしていないので。奴隷を。
そうなんですよ。普段農家の格好なのに、
奴隷の時だけ。じゃないかみたいなふうに、思われていて。まあ、実際そうなんですけども。はい。
グリコワさんのね、農家の話は、ちょっと後ほどもう一回多分、触らざるを得ない部分が出てくるん
ですね。
いうことで。はい。まずは、第5位の、グリコワさん。ありがとうございました。そしておめでとうございました。
はい。はいはい、ありがとうございました。
はい。
はい。
はい、続きまして、第4位の隊長さん。
はい。
はい。隊長さんは、エントリーナンバーが399番。
はい。
はい。ね、かっこいいな。
かっこいい。ありがとうございます。
あ、これね、バトルマスターなんだ。
これは、体下ですか？体下は技術士ですね。
はい、このハンマー2本背負ってるってことは、
あ、そうです。
それをイメージしますよね。
職業は。
うん、
は
い、そうです。バートマスです。はい、
ああ、なるほどね。これ何ですか？俺もこれ使ったことあるぞ、これ。上。体上。
マギシ
です
と。マギシ
です。
マ
ギシ
ですね。
うん。
はい。
これどっかの色残るんじゃなかったでしたっけ？カラーリングすると。この型の茶色が残るんでしたっけ？
そうです、型の茶色が残ります。
うん、
ああ、俺ここさ、変えられたらいいのになってずっと思ったことあるんですよ。
それを活かさないといけないですよね。
うん。なんたってベルトだね、これは。
そうですね。
これ、どんなんですか？このコンセプトというか。色のまとめ方といい、表情といい。
そうね。はい。このドレア考えるにあたって、まず、一番最初に、この バレットハンマーから考えたんです。
あ、武器から来たんですか、これ。
あ、そうなんだ。から。
へぇ、
このバレットハンマーを、後ろのこの、うん、あの、後ろに背負った状態で、
うん、
一番かっこよく見せるにはどうしたらいいかなっていうところから始まりました。
面白い。
斬新な切り口ですよね。
うん。
で、バレットハンマーの色も、まあ、かなりいろんなパターン組み合わせたんですけど、結局、まあ、うんうん、この黒赤が一番こう、うん、かっこいいかなと思って。
まあ、かっこいいですね。
ちょっと中二っぽいですけど。う
ん、いいと思います。
これ、わざとこれ、マスドレのほら、あの、一応、応募企画の中に、前姿と後ろ姿って言われたときに、
はい。
このあの、バレ、ハンマーってこの、なんだろう、完全にバッテンにクロスにならないで、こうなんか、片方は別の角度になるんですよね。
そうなんです、はい。
今ちょうど俺バトルマスターで暗黒の魔人に来たとこで、
はい。
ハンマーってこう、装備時っていうか、抜く前ってこうなってるんだなって、俺も気づいたんですよ。
はい。
ただ、物が全然違うものを右左で持ってるので、
はい。
ダッセーなって思ってたんですけど。
場合によりますね。
あの、ほら、なんだっけ、星屑の、あの、なんだっけ、トゲトゲがついたやつ。
ああ、ありますね、はい。
99装備かな？
はい、はい。
はい。
あれを装備してるんですけど、あれはかっこいいんですけど、片方のがね、あの、物理、あの、なんだっけ、物質に対してって言ってるんで、あの、そちらがあんまりかっこよくなくて、なんですけど、この、やっぱ、揃えるとかっこいいですね。
隊長の後ろ姿がかっこいいなんだけど、正面で後ろ見た時のこの鮮やかな赤がとてもいいなって。
ありがとうございます。
この頬の傷あたりもそれにこう準じた感じですか？
そうですね。はい。もう、なんて言ったらいいですかね。こう、まあ、みんなさんそうだと思うんですけど、こう、ドワフらしさっていうところを出したくて。
うん。うん
で、うん、まあ、バレットハンマーでイメージするドアオって、ドが兄貴なんですよね。
ああ、はいはいはい、
はい、はい。で、まあ、もし、あんな兄貴の弟がもうちゃんと生きてたらっていうこともちょっと考えながらのイメージもありまして。
へ
ぇ、ちょっとやんちゃな感じにしてみたんですよね。で、まあ、頭もそれに合わせてやんちゃヘアを使ったっていう。
うん
このツンツン感がすごくいいと思うんですよ。頭と、このハンマーと、統一感があって。
いいですよね。
あの、さっきグリコワさんでいじったようにですね、あの、はい、全体のやつを見たときに、
はい。
10人中唯一なんですよ、髪出してんの。
そこなんですよ。
確かに。
動きになってました。
まあ、頭装備ではありますけどね、これは、これで。
うん。うん、かっこいいな。
あれ
ですか？別に俺、スキンヘッド大好きなんで、
はい。
髪生やす気ないですけどね。だけど、かっこいいですね、これね、やっぱ。
うん。
ありがとうございます。
俺もあのね、スキンヘッド実装前って、俺、あの、ブランカみたいな形だったんですよ。
ああ。
逆立ててるや
つ。ああ、はいはいはい。
うん。
ありましたね。
うん。なんか髪の毛があった頃が懐かしいですね。ちょっと上下にも、喋ってみようかな。これやっぱベルトだよね、でっかいのが。
そうですね。これ、このベルトのところ色が変えられないんで。
おお。
ただ、目立つ、インパクトのある色な、なんていうんですか、形と色なんで、これをこう、どっかにもう一個つけられないかなと思って、こう耳にウルタのピアスつけてるんですけど。
うん。
あ、本当だ。これ細かいですね。うわ
ぁ、細かい。
チラッと合わせてるんですよ。
すごい、これ、技あり。
かっこいい、
ね。普段のドレアも小物使いとかすごい上手ですからね。
ありがとうございます。ありがとう。
この、私はこの5人、今回の受賞5人の中で、物語を作ったとしたら、隊長殿のこのキャラクターが主人公なんだろうなって思いましたよ。
お
あの、
アジス。それぐらいのなんか存在感がある。
隊長クエストですね。 いいですね。
あね、
あと、細かいところで言うと、今回、その写真撮影のところで、
うん、
インスタ効果を使うっていうのがあったんじゃない、あったじゃないですか。
はい、はい。
ありましたね。
で、あれ、インスタを使うと、色が若干こう、白く飛ぶんですよね。
はぁはぁはぁ。
それで、実はこれ、フォレスト、緑なんですけど、フォレストとエメラルドを合わせてます。
え、お、どれが、足がフォレスト？
いや、
なるほど、微妙に違いますね、そういう、ね。
陰影が違うのはそのせいなん
だ。
うん、
そうです。で、腕の線とかもあるじゃないですか、こう、茶色いやつ。
うんうんうんうん、
あれも、オレンジとカフェを、オレンジと、なんだ。
ライライ？
オレンジと、ブラウンじゃなかったっけ、なんだ、
キャラメル？
そうそう、キャラメル、キャラメルを使い分けてる感じですね。
へぇ
ー。同じ色にすると、インスタにするときに、なんか、色が、こう、浮き上がっちゃって、
うん、
ちょっと違ってくるんで、そこを何回か取り直して合わせた。
グラデーションっぽく。
グラデーション、そうですね、はい。
おしゃれですよね。
今回のその何、一応、レギュレーション上のその、ポーズっていうのも、
はい。
表面側で武器も見えるようにとか、そういうのがあったじゃないですか。
そうですね。
構えはこれで、みたいなのあったんですけど。
ありましたね、はい。
直立でされてるのが3名なのかな？
うん。
4名か、はい、4名なんですけど、いかにこの過渡期立ちがかっこよく見えるかっていう。ガンダム立ちがね。
これはあえてこのポーズなんですか？なんかいろいろ。
これはだからもう本当の普通の立ち方
ですね。立ち方だけですよね。
立ち方、はい、そう。別の立ち方っていう選択肢はあったと思うんですけど、あえてこれにしたのかな、どうなのかなっていうのは。
いや、もうそうです。あえてこれにしました。
あ全体の、あらゆる異論が見えますしね。
そうですね。
うん、うっかりほら、ポーズ取ったがゆえに、グリコアさんなんか上手で、手広げてるとそこにコンがこううまくスッと入ってるん
ですか。そうですね。
そうですよね。
いいですよね。
ね、それに対して、この、もう、正々堂々と正面立ちと後ろ姿で勝負っていう。
かっこいい。
男気溢れますよね。
まして、やっぱ、裏姿はやっぱ直立の方がいいわ。
そう、もう裏姿はもう絶対これだなと思ったんで、もう前も直立。
ああそういうこと
な感じです。はい。
もう本当に後ろがもう勝負だったわけですね、これは。
そうです。後ろがメインのドレアですね。
なるほど。
ねえ、ね。はい。
はい。
はい。隊長さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。そしたら、次、3位の、
はい。
ユウさんなんですけど、
はい。
うん。
はい。
なんと、お便りを頂戴しております。
お
ー。で、それぞれちょっとドレスアップについてと、コメントいただいてますので、私がちょっと代読させていただきます。
はい。
はい、お願いします。
はい。ケンタロスさん、池戸は4人衆の皆様。ドアラジオお聞きの皆様、おはこんにちばんは、なんのこっちゃ。はい。ドア不快のあれ。ゆうと申します。何ですかあれって。
あれ、
まあ、頭から突っ込みどころ満載なんですけど。
ねえ、いいですね。
はい。この度はマスドレ、ドアオ部門3位にお選びいただきありがとうございます。これは私じゃないですからね。なんだろう。はい。そして、ドアラジに お呼びいただいたのにご参加できず申し訳ございません。今回はマスドレ、ドアオ特集ということなので、少しお時間を頂戴し、マスドレ衣装の話をさせていただきたいと思います。まず、選んだのは、まず、ゆうさん。ナンバー66。エントリーナンバー66です。ね、ゆうさんのなんですけども。まず選んだのは、山男のもみあげです。
うん。
それをベースに他のパーツを組み合わせていきました。そこから、ミリタリーをテーマにし、ベレー帽、眼帯等をつけていきました。最後に選んだのは武器です。
おー。
探検と悩んだのですが、アゴツサを出したかったので、斧にしました。その中でも、防衛軍で手に入る斧は、イメージに特に合っていたので、バッチリでした。この斧は、 紫と赤っぽくじんわりと点滅するんですが、何も考えておらず、たまたま服と同系色になりました。そうです。狙っていました。
え？
ゴリラ見たく仕上がって満足しております。マスドレの話については以上です。お次回いただきありがとうございましたといただきました。
はい。
はい。お便り、突っ込みどころいっぱいなので、いっぱいいじっていきましょう。だってさ、ゆうさんずるいじゃないですか、これもはや。
ねえ、もうこれ、もみあげがもうダメですもんね、すでに。
いやもう、もみあげ使う人はまあ、
これだけで持っていける
なとは思ったんですけど、うまいな、もう。もう、真正面からもみあげ使ってきたな、みたいな。うん、
そうですよ、もみあげの使い方が本当ドストレートですよ。
そうそう。
うん。
期待された通りの使い方みたいな。
本当に。教科書のように綺麗に団体と合わせてるところも本当に、もう本当そのまんま
っ
すよ。
これあれでしょ、ほら、ヨシヒコとかのオープニングとかで出てきたら、はい、ほら、逃げるタイプのやつでしょ、これ。あれですよね、何ですか、マスドレほら、アピールタイムってあるじゃないですか。
ありました
ね。はい。
アピールをどうぞって、司会のお二人から促されてよね。
はい。
てんてんてん。ひげ。てんてんてん。おのって、この二言しか喋らないですもんね。
すごいですね。
ずるいですよ、これは。
あれは、もう、面白すぎる。
アピールポイントその二つなんだろうなって思いました。
これ、裏見てください、裏。
裏、はい。
はい。
このガマ口。
ガマ口、
はい。いいですね、これ。
いいっすね。
これ、ずるいな。ドワーフクセーモン、これ。
これ、どういう装備、こういう、なんていうか、傘装備ですか、これって。
これ、もともとこの装備のついてるやつですね。
うん。
これ、この何なんだろう、ハスに流がってるベルトのみたいなやつに装備されてるってことこれ。
もともとこういうガマ口がついた装備なんです。
へぇー。
このレオパルドでしたっけ、
うん、
そうですね、レオパルドです。
ああ。
これ、あれは、カラーリングは、
これ、色替え不可ですね。
ここの財布にか、ガマ口に関しては色替え不可なの
色回復か
な。なんて
難易度の高い装備ですね。
なんかさりげなく斧と色合わせてますよね。
まあね。
そうですね。
奇跡的。
このなんだろう右左アシンメトリーなこのなんですか体上なんですけど、
うん、
この上腕の部分にさ左腕だけなんか、はいはい、なんだろう。薬がセットできるみたいな、
はいはい。
あるじゃないですか。胸のところね、こういうのもね、小物効いてるもんね。
効いてますよね。うまいですよね。
あと、ほら、マスドレってほら、表情って、全部均一じゃないですか。
はい、そうですね。
ここまで変化出るかねと思うぐらい。
うん。
ひげで覆われ、で、髪型で片目しか見えなく、まあ、眼帯で片方隠しているのもあるんですけど、
はい。
こう、ほんと襲われたら逃げ帰んなきゃなんないんだ、こいつは。
もう、狩猟の目というか、襲いかかりそうな感じですよ。
そう、悪い感じしますよね。
これがね、いわゆるもうなんか、本当になんかドワーフらしい、ドワーフという種族を生かした。
そうですよね、このヒゲは特にね。
ね。
感じますよね。
上手だなぁ。
で、
これが3位ですもんね。
ね。
今回やっぱそれだけ、まあやっぱ目を引きますよね。
うん。
表彰式ってほら、2日に今年分かれたじゃないですか。
はい。
で、3位までが、?3 位まで
?2位、3位と、
初日が2位と3位。
そうですね。
そうか、初日が2位と3位だったのか。
はいはい。
ああ、なるほどね。 いうことだったんですね。なもんで、これが出たので、もう俺も本当ぶった曲げましたよ。もうなんか総合点で、ね、素晴らしかったですね、これね。
うん、
だって皆さんずるいと思ったでしょ、みんな。
思いました、ね。
いや、思いました。
あ、今日本当、今日ご登場いただくので残念ではありますけど。
そうですよね。
ね、
まあ、ぜひあの、アピール文を生で聞きたかったですからね。
そうですよね。
あの人の生ボイスのね。
ポイントって何ですかってね、聞きたかったの。
そうですね。
そうすると放送事故になりますけどね。点点点ばかりだったね。
まあ、あの、ツイッターなんかもご拝見してるんですけど、
はい。
あの、ご夫婦でね、あの、プレイ、うん、あの、プレイを楽しまれてる、なおさらその、やっぱり、あの、なんですか、プレイベアラ、このドレアとかもかなりやっぱやってらっしゃるようなんで、
う
ん、楽しんでらっしゃるなってことで、また何かぜひとも機会ね、うん、作って、それこそご夫婦で登場いただけると。
あ、いい
ですね。というようなスタートの試合、今日はね、あの、いじっておきますかね。
はい。
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 そしたら、第2位の、オスカさん。
はい。
はい。オスカさんはですね、
はい。
エントリーナンバー73番。
はい。
うん。どうですか、はい、このポイント。
ポイント、どうしようか。まあ、あの、私の中のテーマって、なんというか、中年なんです。中年太りなんです。ドワーフって。
うん。
で、それを活かすためのドレアっていうのをいつも考えるようにしておりまして、で、まずそれを踏まえた上で、あの、普段のドレアを、ま、いろいろ考えている中で、使いたい服、だけど今回はいいわっていう服がいくつか残っ、あの、出てくるんですよね。で、その中の一つが、このノーブルコート上だった。
うん。
このノーブルコート上って、あの、胸のところのフリルがすごくおしゃれ、わかりやすくおしゃれ飾りっていう。
そうですね。貴族のね、感じで出てますね。
はい。それがきっと、あの、こういうマスドレで写真映えするんだろうなと思って、これを中心にして考えてます。
うん。
で、この装備って、あの、普通にノーブルコート下をつけてしまうと、魔法戦士っぽくなってしまうんですけれど、
うんうん、
そうすると、おしゃれさよりも強さを連想してしまうというか、そっちが前に出てしまうので、
うん、
そうではないなと思って、で、それを避けるための方法として、いろいろ検討した結果、あの、タキシードっぽいようなフォルムになるように、マジェスタスーツ下を使うことにし
このさ、アクセサリーっぽい鎖がクロスに入ってますよね。
はい、あ、そうそうそう。
この下に入ってるズボンあるじゃないですか。
はい。
これさ、俺も結構そのドワーフのドレスアップってなんかこう、姿見とかでいじってみるときに、あの、何履かそうかなと思うんですよ。はい、で、やっぱりこの少し垂れ下がったスカートチックなものって割と似合ったりするんですよ。
うん、そうですね。
ただ、チラ見するこの中から見えるパンツが気に入らないとか結構あるんですね。
そうですね。
特にこの、やっぱずんぐりむっくり体型に合わない場合。
はい、
スマートなウェディが着ればそれではいいのに、
うん、
音楽が着ると かっこいいと思うのに、やっぱドアオで着るとちょっと違うよね、うん、と。
違いますよね、種族によってね。
うん、
ギュッと圧縮されてしまう。
うん、で、太、うん、あの、なんだって、その、太、あの、お腹周りが太くなっちゃうじゃないですか。
はいはい。
これが多分影響することが多いんですよ。
はい。
なので、ここの取り扱いがなんですけどね。これ、あえてこれを使ってるんですね。じゃあ、オスカさん。
なんというか、これ以外の組み合わせがなかった。
へぇ
ー。
その、また、タキシードっぽい形って意外と少なく。さらに、それが、綺麗に、色が染められるっていうものを選ぼうと思って、これぐらいしかない。で、まあ、たまたまうまくいったって感じなんですけど、それが。
で、ブーツの色も合わせると。
あ、はい、ブーツも合わせて。で、まあ、その、タキシードをつけた時点で、頭はもうシルクハットしかないだろうな、そこをまず選んで、で、そのあたりで、あ、これって多分、奇術師とか、マジシャンとか、 もしくはサーカスとかその辺のイメージになるんだろうなっていうのが見えてきて、で、それらしい服装ってこと、モノクルをつけたりとか、あとフリルのある手袋、白手袋をつけたりとか、っていうところを、まあ、やってったら、まあ、完成した。で、最後に、最後に、その、髭をつけました。これが中年である、ポイントというか。
さっきのユウさんの髭とはちょっと違う使い方っすよね。
そうですね。
うまいですね。ドレスアップに合ってますもんね、このヒゲもね。
すごいヒゲ合いますよね、この。シルクハット、モノクル、ヒゲがすごいマッチングしてますよ、ね、
あ、ありがとう。
逆に、さっきのあの、隊長さんのその直立に対して、
はい。
オスカーさんは今回、これ多分このポーズはかなり生きてるんですよね。このポーズと、このコンセプトに。
そうですね。帽子を、まあ、シルクハットが、かっこよく見えるといいなぁと。
うん。
唾に手を当ててるような。
これ、ちなみに帽子のセレクト間違うとただのインチキおじさんですからね。
確かに。
これ、なんかお金持ちで、自費で全部賄ってるサーカス団の団長みたいに見えます
し。自費で全部賄ってる。
ああ。ね、なんだ、猛獣使いの、人とかがいて、そこで殺人事件が起こって裁判沙汰になるっていう逆転裁判みたいな話になってくるとかね。まあ、そういう余談ですけど。
いいですね。
あ、なるほど。そういう、なんか、ストーリーが見えそうなドレスアップですね。
個人的にちょっと気になったのが、
はい。
オスカさん、これ武器、革のムチですかね、これ。
これは悪魔の鞭だったと思いますね。
悪魔の鞭か。
そうです。これもちょっとポイントで、
うん、
武器結構悩んでるんです。最初、その、プリンっぽいようなイメージで、杖持たせたいなと最初は思ってた。
お
お。
ちょうどいい形の杖ってなかったんですよ。シンプル。J の形に。
うん。
はいはい。
あれがなかったので、他のものって考えたときに、
うん。
すんごい困って、最終的にこの腰のチェーンに似たような感じになればいいなと思って、この、
む
ちを。
やっぱそれも、やっぱなんだろう、この紳士感を出してるっていうのはそれじゃないですか。やっぱさっきの、ね、もしその杖だとしたらですよ。
はい。
やっぱりインチキおじさんになってしまう、
はい、
します
よ。そうなんですよ。
それはあったかもしれないですね。
で、この武器のセレクトも光ってますよね。
うん。
ありがとうございます。
なるほどね。
あ、そうだよ。色なんですけど、これ、ノーブルコートって色、赤色変えられないんだよね。
う
ん、
そうですね。
そうですね。
え？
下の、
そうなのか。
マジェスタス、はい、マジェスタスーツは黒が変えられない。
ほう。
なので、もうこの2色使うこと。前提みたいな感じのカラーリングで、なんかそんなに迷わなかったですか？
ああ、そうか。
ああ、なるほど。そうですよね。だからノーブルって結構使いづらくて、この赤を変えられないので。
いや、そうなると魔法戦士団臭さがすごく残っちゃうっすよね。
まあそこが課題ではあります。
本当うまいなぁ。さっき、ほら、はい、最初のグリコワさんの時に言ってた、はい、ドワーフの肌の色が邪魔をするっていうじゃないですか。
ああ、はい、はい。
オーガーの場合も、オーガーのピンク色って強すぎるとやっぱ邪魔しちゃうと思うんですけど。
あ、ありますね。
オスカーさんの声のドライヤーに関しては完全に、緑を消しにかかってはいるんですけど、
はい。
かえって黒と赤に挟まれるからこそですよね、これ。あと絶妙にヒゲがやっぱり来てますね、これ。
ああ、そうですね。
そうかもしれないですね。
ね、これオーガで着ると一体化しちゃいますからね、このカラーとね。
ああ、かもしれないですね。
そうか。ドアオならでは。
そうそうそう。
いや、特にあれですよ。今回サブパーソナリティですけど、
はい、
驚かせていただきましたのは、やっぱ、うちのチームドワラジから1名ノミネート、そして受賞したっていうのはとても嬉しいですね。
役立ててよかったです、ね。
おぉ、オスカーさんか言うてね。
はい。放送でも、ミードのが、ちょっと拾ってくれましたよね。
はい、そうでしたね。ミーさんもうちのチームはよくわかるね。よくお分かりでしょうから。うん。はい、大塚さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、そして、流行る第1位。エントリーナンバー52番。ヤンガスさん。
はい。
はい。うわぁ。うめぇなぁ。
うまい。
ありがとうございます。
ポーズかっこいいな。
これはね、バトルポーズですよね。
ああ、そうです。
はい。
これやっぱコンセプトはこの格闘系の何か。
そうですね。まコンセプトとして言うならば、武闘派山伏。
うん。
ですね。
うん。
まあ、これ後付けなんですけど、基本的に僕、ドレア作るときっていうのは、ゴリコさんもさっき言ってましたけど、
はい。
この帽子いいなとか、うん、この鎧いいなとか、
うん、
まあ、パーツを最初に置いて、
うん、
はいはい、そこからその気に入ったパーツを中心に、靴だったりとか、うん、アクセサリーだったりとか、を組み立てていくっていう感じで作ってるんですね。
うんうんうん、
で、今回もマスドレが匿名性が一つのポイントになってますから、
はい。
はい、
普段の感覚でいくとどうしてもこう自分なりのお気に入りのカラーだったりが出てしまいがちになってしまうんで、
うん、
はい、
うん、それを取っ払うためにこう大きく二つのポイントをまず設定して、
うん、
一つは固定色の部分が多い装備、これを一つ取り入れようっていうのが一つ目のポイントで、はいはい。で、もう二つ目は既存の装備カラーを活かす。色をあえて変えない、うん。装備をいくつか取り入れようっていうのが二つ目の大きなポイントとして言ってますね。
ほうほう。
で、まあ、姿見をこうあれこれ見ながら考えてて、
はい、
今回まず最初にレンジャーコートの下を使いたいなっていうところから入り口入っていきまして、う
ん
う
ん、このひらひらですか、やっぱ。
そうですね。前掛けの部分ですね。
あ、
でこのレンジャーコートっていうのは、さっき一つ目に言った固定色の割合が多い装備で、
う
ん、
そうですね、
前掛けの黄金色の部分、
うんうん、
これ固定色で服の半分以上が色変えられないんですよね。
うん、
これ、ドアオが着るとこうなっちゃうんですよね。他の装備だとそうでもない。
そうなんですよね。こう、潰れちゃう感じしちゃうんで、
うん、
はい、これをドレアのポイントとしてまず最初に取り入れて、
うん
うん、
この装備を中心に考えていたという感じですね。
うんうん。
はい。あとはその固定色に合わせて、定規の服で、パーツのばらつきが出て浮いてしまわないように、統一性を持たせたかったんですね。
うん。
うん。
それに合わせて持ってきたのが、この上の天地雷鳴士の装束。う
ん、つまりね、上も下も、
はい。
種族服ってことだ、これ。
そうなんですよ。
へ
ぇー。面白い組み合わせですよね、これ。
へ
ぇー。すごい。
この天地雷鳴士の服についてる首飾り、
うん、
あるじゃないですか、
うん。
これとレンジャーコートのベルトの下のアクセサリーが、意外とマッチしたんですよね。
うん、この3つの感じ。
ええ、
すごい天才的ですよ。
なんですか、水色って変えられないんでしょ、これ。
水色変えられないですね、これは。はいはい。
俺に気づいた。すごいです。
天地雷鳴士は紫色のとこと、
はい。
模様を構成する、これで言うと、何ですか、クリーム色みたいなとこ。
そうです、そ
こ
です
ね。ここが変わるんですよね。
はいはい。
あ、そうなると、このレンジャーのこの、ベルトから下がってる、これはもう当然色変えられないと。
変えられないんですよ。
はい、うめえなぁ。ね、さっき最初に必ず引っ張り出されるのがグリコワさんなんですけど、グリコワさんが言ってた今度はほら、多色しすぎると難しくなるって言った。
そうなんだ。
ああ、そうですね。
だからやっぱり2色以上、3色以上組み合わせる人っていうのは本当すごいなと思う。
うん、組み合わせてる人うまいなと思いますね。
うん、そこにさらには、うん、まあ、今、4、3、2と喋ってきましたけど、このレン、ドワーフの緑色ね、肌の色。
はい。
うん。
これが加わると、またちょっと難しくなるんですけど。
そうですね。 で、僕普段ドワーフで黄色の肌なんで、
うん、
今回こう緑の肌だったんで、すごい合わせるのが難しくて。
わかります、わかります、それも。
ええ。
ありますよね。
そうなんですよ。まあ、それがあったっていうのもありますね。
うん、
あと、そうですね、頭装備の、これ、小武道の頭巾。
うん、うん。
竜のエンブレムが入ってて、
はい。
すごいかっこいい装備なんですけど、うん、
はい。
これ、インパクトもありますし、先に着せた上下の服との相性も、着せてみて、はい、とても相性良かったんで、
うん、
これも入れてみましたね。
これ、被ることによって、ね、一気に武闘格差さとかね。
そう、そうですね。
さっきのだけ、コンセプトに言ってた、
はい、
武闘派、
うん。山伏、うん。いわゆる文句ってやつですよね、これ。
ね、そうですね。
特に、憲法というよりは、棒術使いとか。
そっちの方のイメージでしたね。はい。
少林寺36棒的な感じですもんね。
まあそういう感じですかね。
一気に憲法家っぽさが出ますしね。
はい、そうです、
ね。さもなくば、俺のスキンヘッドっすよね。
ああ。ありそうですね。確かに。
できれば、額に6つのポチポチが欲しいぐらい。
ポチポチが。ね、はい。ちょっと対応的なあれですよね。
うん、
あと、コンですね。普通なら棒、普通、俺なら棒渡せますけどね。普通に、匂い棒チックに。
いや、そうなんです。これ実は最初、武器持たせてなくて。
うん、ああ、そうなんですね、はい。
そうなんですよ。で、頭巾のこの竜を見たときに、
うん、
あ、そういえばこう、竜がモチーフの武器あったなっていうのを思い出して、う
ん、後からそれ
で後付けですね。
意外だった。すごい。最初だと思ってました、そこは。
ああ、そうですか。
うん、かっこいい。
ドラゴンロッド単体でも十分かっこいい。かっこいいですもんね、この装備ね。
いや、これね、うん、でも邪魔するよ、こういう、モチーフがつくような。
個性が強すぎて。
うん。実は一部でも喋ったんですけど、
はい。
邪術機構の連れってあるじゃないですか。
ああ。
上にほら、なんだ、資料系のやつがついた杖。
はい。
あれ、すごい上手に使ってるドレスアップがあって、それを喋らせてもらったんですけど、ああいうモチーフがついてるのって割とそこに引っ張られちゃうイメージがあって。だからすごくこれ、実はやっぱそのコンセプトに合ってるからこそなんじゃないですか？
そうですかね。
いや、私はこれ見て、服の色って割とアースカラーの派手さのない色なんですけれど、
うん、
これが抑えめになってるから、この竜がすんごくよく見えるというか、生えて見えるなって思ったんですよ。てっきりこっちが先なんかなって思って、いたんですけど、違ったんですよ。
後付けなんですね、これ実は。
すごい。
バックを見るとね、はい、この杖の構えがかっこいい、やっぱ。
あ、
いいですね。
ありがとうございます。
あとちょっと、表からじゃわかんなかったピアスつけてるんだ。
そうそう、ピアスなんですよ。
そうなんです。
ピアス、おしゃれポイント。
これ死神のピアスなんですけど。
うんうん、あれか、スライダークで取れるんです？
そうです、そうです。
なるほど。
で、このピアスと腕装備の魔法のコテなんですね、これ。
あ、この、
魔法のコテ？
魔法のコテなんですよ。はい。
おぉ。
で、足がトーテムサンダルなんですけど、
うん、
この3つっていうのが、さっき二つ目のポイントとしてあげた装備品そのままのカラーを活かしてまして、これカラーを変えずにつけてるんですね。
ああ、でこんな色でした。おー、そうなんだ。
そうなんですよ。最終的にこの色合いも全体的にバランスよくできたかなという感じでしたね。
うまいな
ぁ。いろんな。
多分ね、今回やっぱマスドレっていうのは、止めの、やっぱり、で応募されるわけですし、なんですけど、はい、ヤンガスさんのこのドレスアップだと、
はい、
戦ってる姿、動いてる姿かっこよさそうですよね。
ああ、確かに。
なぎ払いとかしてる様子とか。
そうですね。
あ、
この後写真撮りまくりましたからね。ね、
今、ヤンガさんの実はツイッター見てるんですけど。
あ、はい。
1位いただくことができましたって言ったのに、竜巻がね、はい、背景になってるやつとか。
はいはいはい。
とてもかっこいい。このEOIとはやっぱりほら、何ですか、フィルターがかかってるんですか、今回のやつは。
はい。
ですけど、やっぱ、はい、ゲーム画面で出てる写真なんかも、ちょっと色合いが濃くなってますけど、うん、とてもなんか動きが見えるような写真ですね。
あ、ありがとうございます。
何この竜のってのは、ずるいな、これ。ね
え、かわい
い。ねえ、ロケーションを探しまくりましたけどね。
いやはい、ありがとうございました。
あ、ありがとうございます。
はい。というわけで、とにかく5位から、1位までの皆さんのちょっとコメントとコンセプト、ポイント、はい、いろいろいただきました。総評的に皆さんちょっとお話いただきたいんですけど、
はい。
やっぱドワーフってさ、難しくないですか？
いや難しいです。
難しいですよ、やっぱ。
うん。
うん。で、やっぱね、去年、その、私、このマスドレっていうものに関わらせてもらって、はい、この種族をうまくこう、生かすっていうことってな、どうなの、うん、どうするのかねって、やっぱ思ってたんですけど、
うん
う
ん、
やっぱり、うまい人はいるんだなぁと思って、やっぱ、毎年ちょっと驚かされますよ。半ばね、ドワーフって実はこれ最小応募数らしいですね、ドワオって。
そうですよね。
数から
悲しいこと。
まあそうっすよね、10人ですもんね。
10人ですからね。
という意味も含めても、ちょっとなかなかその難しさも現れてきてるのかなと、つら思うわけですよ。
はい。
で、その中でもやっぱりこう、ひときわかっこよく、見える。その、ネタに、走らず、いや、もちろん、ノミネートの中には、ネタに走ってる方もいらっしゃるんですけど、
ええ、
やっぱり、どちらかというと、かっこよさとか、力強さとか、うん、そういったものが見えるような、ドレスアップも多くてですね、なかなか面白いなと思いましたね。うん、
ドワラジ
ー。どうでしょう、皆さん、まあ、ここの10名、とりあえずドワオ10名、
はい、
エントリーされている中で、今日は、まあ、ユウさんも、お休みではあるものの、5名分お話したけど、他の5名、それから、はい、第1部で取り上げなかったんで、せっかくなので、はい、ドワッコの方。
うん。
はい。
うん、もう含めて、ちょっと、喋りたいなと思うんですけど。
はい。
はい。
どうですか、この、いや特に、氷河さん。392
番。いきなりそこ突っ込んじゃいます、
うん、上半身着てないじゃないですか。
これ、作業着ですよね。ドワの。
そうですね。ドワーフの種族の。
ドワ作業着。一番最初の、うん。
はい。組み掛け。
いや、これはまさにこう、ドワーフらしさを生かした。うん、装備ですよね。
これ我々の初期村、アクロニア鉱山ですよね。
そうです。
そうですね。
はい、
もしくは採掘ギルドにいるかどっちかですね。
いっそう。
むしろ仕事しそうな感じですよね、これね。
無口で黙々とね。
黙々とね。
うん、やっぱりこのいいなって思うのが、その、このもみひげがやっぱり、
うん。
かっこいいんですよね。うん、
ねえ。
欲しい。私は持ってないんです。
いや、ここであるね。
ひげに、ひげつけてますもん。
ああ。こういうのなんですよ。だから、出してもらいたいのは、その、うん、有料だとしてもね。うん、あ、これはもうドワーフ買うわーってね。
ロガ殿と、あと、ザンゲーフ殿も。
うん。名前も名前ですけどね。まあ、いわゆるサンタクロースですけど。
サンタクロースですけど。
ああ、
うん。名前が名前だけに赤きサイクロンですよね、いわゆるね。
あ、そういうことですね。繋がりましたね。
吸い込まれてしまいました。
まあ、でも、このヒゲ、 は、この、どういうんですかね。この名ならではの相性といいますか。
ああ、そうですね。
いい気がしますよね。
そして、なんですか、顎ひげと、はい、鼻の下のひげとダブルで活用してるんですよね。
うん、そうですよね。
うまいな。よく見ると、これ、下、道具使いの下ですよね。
お、あ、そうですね。
うん。
ええ
ー。意外とこう、後ろ姿が可愛らしいんですよ。
うん、
そうですね。
カバンが。
うん。ほん
と。
はいはいはい。こんなちっちゃいカバンでちょっとプレゼント入りきらないかもしれない。
林義雄さん、盗賊。うん。
はい。
腕はかっこいいですね。
そう、腕はいいですね、これ。
これって、小さなメダルかなんかで、交換できるやつ。
これ確か、魔法使いの、魔力上がるやつですよ。
おー、へー。片腕なんでしたっけ、これ。
これ片腕です。そうです、そうい
うのあるんですよね。
へー。うん、これはまさにドワークの緑肌をフルに活かした感じですね。
これ足装備なんで網タイツにしたんですか、ね、
そこ気になるんですよ。これ。ずるくないですかこれ、
ぜひ聞いてたら、林業さん、コメントを頂戴できればと思います、ね。
なんか、
ぜひ、
腐り方ビラとかそういう感じのイメージ。
そうそう、そうなのか、どうなのかっていう、
トロンさん。博士っぽいな。
でも、頭はとん、ちょっと中華風。
中華っぽいね。
うん。いうモチーフですね。
うん。
ドワーフってやっぱこのなんだろうな、裾広がりのスカートチックなのが割と似合うんですよ。
そうですね。
あ、そうなんですね。私、逆に、ちょっと敬遠してしまう。
あ、敬遠
してしまうような、はい。スカートっぽいのちょっと難しいなって思って、使えないです。ズボンが見えればいいんですけど、まあ、やっぱトロンドののは見えてます。
どちらかですもんね。そのやっぱしかも上手に使ってるタイプがこう、まあ、さっきのリンギオさん、ユウさん、
はい、
ああ、氷河さん、ザンギエフさん、隊長さんあたりはやっぱそのいわゆるパンツタイプのズボンタイプを使ってらっしゃいますけどね。
うん、
逆に
どうしてもスカート状の装備を使うと。うん、ドワーフの場合、下の方にボリュームが行き過ぎちゃうんで、
うん、
上とのバランスっていうのはすごい取りにくいんですよね。
あ、
うん、ですけど、こう、トロンさんの場合は、うまくバランス取れてますよね、これ。
頭の装備を大きくすることでバランスが、
そういうことですね。腕の袖も広がってますしね、なんか。
そうそうそう、そうですよね。
これ頭のこの飾りと耳飾り合わせてるんですかね。
ああ、
おー、なるほど。
言われてみれば、
本当だ。
これ、
ね、俺がね、割と気にしないタイプなんですけど、
はい、
はい。
俺、ピアスってつけないんですよ。なのでね、なんかすごくやっぱ今回その小物聞いてるのがうまいなって皆さん思いますね。
何かと合わせた小物っていうのが。
うん、
ありますよね。
ですね。うん、そして、まあ、ドワーフ、せっかくなので全部触りたいと思うんですけど、ファルカオさん。
はい。
はい。
はい、これ、うめえな。
これ、うまいんですよね。なんだろう。どこ
が。これ、解決マスク。
ああ。
ね。
ああ、これ、あれだ。下はさっきの。
そう、グリコさんと
一緒だ。グリコさんと一緒だ。
私と同じ。
ですよね。
だいぶ感じ変わりますね。
うん。
上は、ブルー、
ポールスター？
うん。ポールスターですね。
ポールスターですね。
ここまで合うんだ。
そう、こうやって綺麗に合わしてるなーっていうのは。
そうですね。ポールスターってちょっと使いにくいですよね。
そうそうそう。前にも喋ったんですけど、いや、色変えるとそこじゃねえよっていうところが変わるんですよね。
で、なんか妙な光沢と、光沢がちょっと独特だったりするじゃないですか。
そうですよね。そうそうそう。
これもフィルターうまく使ってらっしゃるのかもしれないですね。
うん。
綺麗にまとまってるんで。
あと二色髪型の付け方ね。
いいですね、これもね。
この、どうですか、このロバート秋山っぽい感じの。
確かに。確かに。口紅白つけてるんですね、口紅。
あ、本当
これがロバート秋山っぽいですからね、やっぱ。
そうかもしれないですね。
で、ね、で、そのね、見た目と裏腹に、後ろ見るとね、すごいかっこいいんです
よ。すごいですね、この、なんか、渦巻きの色になって。
これブーメラン
ですね。ブーメランですね。
うん。
引き込まれるのかってぐらい、こう、なんか、意識してしまいますね、このブーメランに。
うん。うん、なんか、なんだろう、武器なんですけど、武器感をこう、まして、ほら、表からほとんど見えないじゃないですか。
うん、
あ、そういう意味ではとてもなんか効果的に入ってますね。
もうびっくりしましたね、これ。
うん。
うん。すごい。
続いて、ドアコ行きましょう、はい。これ全部やってるとキリがないので、ちょっとピックアップして。
はい。はい。お願いします。
ちょっとまず私からですけど、あの、せっかくなんでね、今回の1位、ドアコ1位。ゆきさん。
はい。
はい。
めっちゃかっこいい、これ。
ほー。かっこいい。
ワイルドでしたね。
隊長殿と横に並んで写真撮りたいですね。
ああ、やんちゃ部屋同士でね。
あ、そうなんですよ ね、 いいですね。そうなんですよ。はい。
え、スチームパンクな感じ。
これは何？これ、武器二つ背負ってるっていうのは、これ何？ハンマー扱いなの？
うちもハンマーなんですか、これ。ん
ハンマーですね、きっと。日本背負ってるってことは。
そうでしょうね。
これ、多分、そうですね、ハンマーだと思います。
なんか、不思議なオブジェクトですね。合わせると。
ゴーグル。
使い方上手ですし、この、なんとも言えない表情というか、立ち姿が。なんか、すんごい存在感あります。
ただ、すごく、俺、これが冒険者で、うん、酒場でね、
うんうん、
このお姉さんが行きたいってよって言われても、あ、ちょっとすいませんって言いたい感じ。ちょっと扱いづらそうだな、みたいな。
迫力が。
圧が強すぎて。
端っこで飲んでるタイプですね、ほん
と
ね。
ケンタロスさん、お前喋りすぎなんだよとかね、言
われてね。平謝りするしかない
。すいませんっつって。逆に、ドアワーフ男の体に対して、やっぱドアコーの場合は、この小柄、はい、ね、プクリポとは違う小柄感がやっぱ、特徴じゃないですか。
うん、
そうですね。
これやっぱ上手に使ってらっしゃるかなと思いますね。
うん、
どうですか皆さん、なんかこれやっつうの
は。いいですか、
うん、
ナンバー369番、
ギナソ。そうなりますよね。
これも、ユードのと並べて、写真撮りたいな。
これ、あの髭使ってんだ。
いやもう、ドアコーで顎髭使うっていう発想がすごいっす
ね。すごい。これも圧がすごい。
これしかも下がユウさんの装備と被ってますよね。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ、いろいろ、ヒゲもそうだし。
体しかも同じですよね、ユウさんと。
うん。
あ、本当だ。これ、あれだね。このレオパルドですか、
はい、はい。
そうですね。
これ、こんな色になるんだ。この赤と染色するとね。そもそもどんなモンスターから剥ぎ取った皮なんだかっていうぐらいなんですけど。
いかつい。
ちょっと、うん、絡まれたら、さっさと逃げたいですね。
いや、かっこいいですね。
あ、これ。あ、なんだろうな、武器上手ですね、これ皆さん。ドアコの場合は。
そうですね。
弓の使い方。
うん。
あと、スティックが生えますね。ナンバー7番、なおさんとか。これは、あれですね。 バトルトリニティなんですね、これ。
おー、すごい。
おー、
すごいな。
しかも、スティックって僧侶でしょ？
そう。
そうですよね。
かなり頑張って撮ってますよ、これ。僧
侶
は。
はぁ。姫さん、姫なのか、どうなのか。
うん。あ、うまいな、でも、あの、バックの写真なんかは相当でも、とてもこの柄が映えますし。
かわいいですよね。
これ何、この腰につけてる星型の鉱石もなんかも、あ、これはスティックなのか。スティックを、うん、抜く前のね、あ。アクセサリーに見えるわ。
おー、これもおしゃれですね、このアクセサリー感も。
あの、俺ちなみにね、これ、ブルームシールドっすよね。
そうですね、うん、ブルーム。
あの、俺とてもこの実はデザインが、ドアオに合わなくて嫌いなんですよ。う
ん、わかります。
ついこの間、なんですか、あの、あれに、天空の盾に被せちゃったぐらいで、
はい。
すごい効果が良くて使いたいのに、
うん、
あの、やっとなんか、天空の盾重ねて、使い勝手が出てきて、違って。ただ、これやっぱドアコだと、ここまでカラーリングするとかっこよく見えますね。
そうですね。
うん。2枚目の壁が、青く残るのがいいですね。なかなか。他にもいじってみたいなと思ってるんですけど、なかなかちょっと時間の限りもありますので、
はい、
ちょっとどうしてもこっから俺がしたいなと思ってることがありまして、ちょっとそこに乗ってもらいたいと思ってますけど、
はい、
実はね、はい、さっきのゆうさん、
はい、
はい、
あの続きがあるんです、
はい、
メールの続きがありまして、こちらまず紹介してからお話ししたいなと思ってますが、
はい、
はい、
ね、実はその、二つちょっとテーマを二つお願いしたいんですけど、お便りの方には。
はい。
はい。
じゃあまずお読みしますわ。
はい。
はい。私がドアを選んだ理由は、あまりみんなが選ばなそうだなというのが一番強いですと。
はい。
サービス開始前のイラストを見て、種族選択で悩んだというと、ドワーフとプクリポでしたと、
うん、
ちょっと変わった姿で遊びたかったんでしょうね、ドラクエ10始めるときはドワーフを選ぶことは決めてましたけどね。あと職は盗賊にすることも決めてました。器用さ高いって書いてあったのと、何かいろいろずるがしそうだったのでと、
うん、
今は当初よりもドワオはキャラクター感があってとても気に入っています。格好よくも面白くもどちらでも楽しめますし。
そうですね、
うん。ただ、私の場合、マイコーデの大半は様子がおかしいんですけどね、と。ちょっと見せていただきたいです個人的にはドワオさんにはもっとプレイヤーイベントに参加してほしいです。ファッション系イベントに参加される方がだいぶ少ないようで、いつも行くとほとんど見かけないんです。街で見てるとおしゃれなドワオさんはめちゃめちゃいるんですけどね。と言いながら、
ね、
深夜勢なので参加できるイベントはなかなか少ないんですけれども、といただいております。はい。こんな感じで、うん、
はい、
実はこのドアオアイについて、
はい、
お便りの後半をいただいたんですよ。
はい、はい、はい。
で、やっぱり、こんだけ今日ドアを俺集めたので、
はい、
はい、
5人ですよ。正直、ドアラジってね、最大4名ぐらいなんですよ。
お
ー、5名って何かなかったんじゃないのかな、今まで。
お
ー、まして全員種族同一ってのはないんです。
同一、はいはい。
あの、皆さんその何、やっぱなんとなしに、あの、はい、私ツイッターでもつながり皆さんありますし、
はい
はい、
ああこいつらドワーフだよねってやっぱ思っててるわけですし、なんだったらドアラジ始めたもう当初から、あの、おつながりさせてる方も割と大半だったりすると思うんですけど、
うん、
なんていうかな、なんで俺たちってドワーフ選んだんだろうねっていうところから、ぜひとも皆さん喋ってみたいところですけど、実を言うと皆さんほとんどユウさんと一緒ですか、ひょっとして。
え？
理由ってそのドワーフを選んだ。
いやー、いや、そうでもないです。
特に他の種族。
そこまで同じでもないと。
まあ、悩まなかったですね。もう基本的にもうドワーフで行こうとしか。
思ってなかった。
パッと見思わなかったというか。
うん。
うん。
隊長さんは？
いやもう僕は、ドワーフがもうそっくりで自分の顔に。
おお面白い。
隊長の顔のドワーフがなんかのゲーム画面に載ってたんですよね。
うん。
それで、これ俺じゃんと思って。
うん、
で、もうすぐ作ったんですよ。そしたらもう、友達とかにも、ドラクエってそんなに細かく顔を作れんのって言われ
て。再現がすごいって。
いや、もうなんか悩まなかったですね。もうすぐもう決めました。
なるほど。
ヤンガさんは？
僕はですね、うん、この名前を使ってる通りなんですけど、
うん
うん、
ドラクエイトのヤンガス
ってキャラクター
、うん、はい、がいまして、
います。
その、ドレスアップが、
うん、
ドラクエ10ちょうどその、変えられる時期だったんですよ。
はいはいはい。
はい。
はいはい、
で、
うん、
ヤンガスのドレアをしてるドワーフさんがいて、
はい。
僕、ヤンガス大好きなんで、あ、これだと。
あ、これをやるには。
ドラクエ10でもうヤンガスが再現できるじゃない。
うん。
うん、って思って、もう、迷わず、ドワーフを選んだんですけど、
うん。
はいはい。
このドワーフの走り方っていうのが、
うん。
ヤンガスの走り方と全く同じなんですよ。
まあ、ドタドタ走りみたいな。
ドタドタ走り。そうなんですよ。
あ、
まさにドワーフと一体化してるという。
うん、
そこが決め手になりましたね。
うん、なるほど。なんか
うん、オスカーさんは？
私も実はヤンガスを作りたくてドワーフ選んだってところがあって。
そうなんだ。
あったんですけど。
意外な共通点が。
意外な共通点。最初のスタートはそうでしたね。で、なんかドワーフの、ドワ王の魅力、ドワーフの種族って、いろいろ、その、機械だとか、なんとか古代のロマンみたいなのがあるんですけど、
うん、
そういうのではなくて、ドワ王の魅力って、
うん、
太っていることだと思う。太っちょであることだと思う。太っちょっていうのは、癒しなんです、癒し。トルネコしかり、サンチョしかり、隣のトトロしかり。
うん
うん、なんかその、癒しを、その魅力を、存分に生かすために、なんかいつもドレアとか考えてるな、と思いますね。で、その太っちょの中でも、ジャンルっていろいろあると思うんですね、太っちょのジャンルっていうのが。で、その中で私は、中年を選んだ。
うん、
中年太りをした。
なるほど。そうなんですね。
うん、俺はね、まあ、もう、ほら、ほら、返す返すも座談会で顔出ししてるんですけど、
はい、
さっきの、あれですよ、隊長さんと一緒で、
はい、
ケンタロウさんって緑じゃないだけなんですねって言われるぐらい。
いや、すごいそれわかります、はい。
まあ、今でこそ、髪、まあ、ちょっと生えたんですけど、生えたんですけど。
生えたんだ。
まあ、それぐらい、やっぱ、ドワーフ、まあ、実際の話で言うと、やっぱ、実は消去法で決めたっていうのも実はあるんですよ。実は、知る人ぞ知る、俺、ベータテストの時に、なんと、ウェディだったんですよ。
はい、ええー、
真逆の、
うん。しかし、うちの息子が割とベータテストを、主になんか楽しんでやってくれて、ああ、初めてのドラクエだったって、小学校の低学年ぐらいだと思うんですけど、その頃はもう、息子はもう実はプクリポで始めて、そのまま今、なんですか、サブキャラクターとしているうちの息子のキャラクターも、そのままプクリポでいるんですけど、俺はベータテストの時に、なんとなくのその違和感。
ああ。
うん、これは俺じゃねえなっていう。 うん、やっぱそこにいるアバターっていうのは俺でありたいわけですよ。
わかります。
ああ、そうなった時に、はい、まあ息子はプクリポやってるから他で行こうというわけですよね、まず。
はい。
その時に、オーガーみたいな、確かにごつい感じではあるけど、ちょっと違うなと。
うん。
ウェディはないなと。
うん。
で、エルフみたいな体が小さくないしと。
うん。
で、やっぱそこに惹かれたのが俺はドワーフだったわけで。うん、まあ、結果的に消去法みたいな形ですけど、はい、必然的にドワーフになったかなっていう気がしますよね。うん、あとは、なんですかね、遺跡ロマンみたいなのあるじゃないですか。
ああ、わかります。
この後の、やっぱり、バージョンも進むことによっていく、それこそバージョン4とかもね、まさに、はい、ドワーフ大活躍だったわけですけど、
そうですね。
ありましたね。
うん。ああいう、その、なんか、は、もうなんか、亡くなった帝国なんだよとかね。ウルベア・ガテリアっていうものの、なんか、成り行きとか、うん、あと、やっぱ、支えられたのはドルボードとかね。
うん。
そうですね。
うん。いいか、この世の中の技術は全てドワーフなんだぞと。
そうそう。
そこで
そうそうそう。うん。
はい。はい。
その、
大勝利感
で。そう。エレベーターみたいなとか、名言はされてないけど、旅の扉なんかも実はドワーフの技術なんかじゃないかとかね。
いや、そうだね。大体の建造物はドワーフが作ってますもんね。
そう。
あ、そうでした。
この、ドアラジーがね、インターネットで配信されてるのも、これドワーフの。発掘された技術なんですよ。
うん。素晴らしい運命でしたね。
そう。ドゥラ君からドルワーム王宮内にちょっとスタジオを曲がりさせてもらって配信させていただいてるので。
委員
長。やっぱドワーフという種族なしに、このドワラジ、この、今回ね、皆さんにお集まりいただいた250回っていう記念会ですけど。
はい。
うん、なんか、なんですかね、ドワークとしてなんかこう、250回こんなに集めたっていうのは、なんか本当になんかオープニングで、やりたかったような、そうでもなかったようなって言いましたけど、やっぱいつしかしたかったなと思ってます。ただ、くくりとしてですよ、うん、なかなかこう、私のお知り合いのドワーフさんに、まあ今までもほら出ていただいたドワーフさんいらっしゃって、なんせ、俺のキャラクターを作り上げたのは、はいはい、あの今をときめく小さつめさんですからね。
そうですね。
うん、ジャケット絵を描いていただいたあたりから、なんか俺のキャラクター性って決まったんじゃないかなと思ってますから。そういう意味では、いろんな方集めてって思ったんですけど、今回やっぱこの、なんですか、ほんとプラナさんとかカエルさんに助けていただいて、この、マスドレをきっかけにして、こう、なんか、なんだろう、もう、ツイッターだけかな、プレイヤーイベントなんかもそうですけど、そちらでお関わりのある皆様と、はい、今日こうやっておしゃべりしながら、ドワーフについての愛みたいなのを喋れたっていうのがね、とても嬉しいなと思って。
うん、
いや、まさかこう呼ばれるなんて、お夢にも思ってなかったですからね、僕も。
いや、あの、閉会式の後、そんなことなかったでしょ、別に。
え、そうでしたっけいやいやね。
うん。いや、本当に。いや、皆さん本当にありがたいなと思ってますよ。はい。いや、ちょっと、後ほど、エンディングの方は、またちょっと僕になりますけれども、はい、本当に今日はありがとうございました。はい。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ちょっとエンディングではもうちょっとね、こちらについてと、ちょっともうちょっとおしゃべりしたい案件もありますので、こちら、よろしくお願いします。はいはいはい。改めて、皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドワラジ。
はい、エンディングでございます。
はい。
はい。長い時間ありがとうございました。
はい。
なんかもうちょっと喋りたかった気もしますけどね。
あっという間ですね。
そのもの早いですね。
はい。ちょっと、あれですよ、欲張りすぎたかもしれないですね、企画がね。はい。ドアラジからの告知でございますので、こちらの方、あ、その前に、ちょっと待って、告知の前に、皆さんに先に、あれです、ちょっとこれ、予定になかったというか、言ってなかったんですけど、はい、先に感想もらいます、皆さんに。
あおぉ。
はい。というわけで、じゃあ、最初、まだ順番通りに行きましょうか。はい、グリコさん。今日ご感想ちょっといただけないかと、アドリブで申し訳ないですけど。
そうですね。まずは、まあ、いつも聞いているドアラジにマスカ出演させてもらうっていうことは、まあ、思ってなかったっていうのと、まあ、あとはまあ、そもそものこのマスドレを企画してくださったトランさんはじめとした、まあ、スタッフの皆様に感謝しております。で、まあ、そもそもマスドレで入所していなかったら、この場にもいなかったわけですので、私、グリコアの、あんな、ああいった、まあ、緑のドレアに、まあ、投票してくださった皆様にも感謝しております。本当にありがとうございました。
はい、いい人
いい人でしょ。
まともだった。
どういうことですか
あまり持ってられないんで。
はい。ありがとうございます。そしたら、次、隊長さん。
はい。そう、もう、本当ドラジン、ドアラジン出るのっていうのは、かなり僕の中で一つの夢だったんで、それが叶ったんで、うん、もう、感謝ですね。ありがとうございます。
以上で、
ありがとうございます。ま、やそう。もう僕としては、そうですね、もうグリコワさんが真面目すぎたんで、ちょっとあれですけど。まあ、そうですね、まあ、いろいろ、ドレア続けてよかったなっていうのですかね、やっぱり。まあ、いろんな人ともつながりもできましたし。マスドレとプラナさんはじめ二つの皆さん本当大変だったなと思うんですけど、まあ、これからも続けてもらいたいなと思います。
はい。はい、ね、来年もね、またそんなしてね、みんな交流できるとありがたいですね。はい。
そうですね。はい。
はい、オスカーさん、感想いる？
ああ、ま、なくても。
なくても。
はい。
言いましょうよ、そこは。
あ、いいですか、はい、
じゃあ。じゃあ、どうぞ。
はい、ありがとうございます。そうですね。初めての挑戦だったということがあって、なんでしょうね、すんごい不安がありつつ、意外に、高評価だったっていうのが、
うん、
もうなんかびっくりして、うん、私も、すごい震えてましたね、当初。ま、それも、なんて、応援してくださった、投票してくださった皆様のおかげで、
はい、
今後とも、よろしくお願いします。
はい。
で、そして、ドワーフを、ドワオの部門をもうちょっと盛り上げていきたいなって、思っておりますので
、
そちらも
確かに
我こそはというドアはぜひ次回挑戦していただきたいなって思います、ね。
はい、私も頑張ってみようかな。はい。
あ、いいですね。
はい。ありがとうございます。はい。
はい。
そしてヤンガスさん。
はい。そうですね。今回マスドレで、まあ、たまたまですけど1位をいただくことができまして投票していただいた皆さんに改めてお礼申し上げます。まあ、ドワーフ、とてもおしゃれな方多くて、それこそ、ドワオンとか、言っていただけると、
うん、
たくさんおしゃれな方いらっしゃいますので、そこにもぜひ興味持っていただけて、参加していただけたらな、というのが一つですね。うん、あと、そうですね。ドラクエ8、絶賛発売中です。
8か。
ぜひ皆さん、プレイしてください。以上です。
ヤンガスの声、立木文彦ですね。
立木文彦で。
いかり言動ですね。
ええ。
はい。ということで。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい、またぜひね、どういった形でドアラジにお呼びするか、またわかりませんけど、ぜひ、またお遊び来ていただければと思いますね、皆さん。はい。
はい。
今日ちょっとご欠席になりましたが、ゆうさんもぜひお待ちしておりますので、はい。よろしくお願いします。はい。続きまして、ドアラジからの告知でございますよ。はい、前回から、前回は青スラの先月分のということで、取りまとめの方を発表させていただきましたが、ちょうど、これが9月最終週の配信でございますので、来月、10月、11月のテーマを新募集しております。テーマこちらになっております。あなたの好きな、ごめんなさい。あなたが見たい、ドラゴンクエスト10。キャラクターズファイルはということで、募集し始めました。
はい。
はい。ちょっとキャラクターズファイルもう一度、前回のね、要項でまたちょっと分かりづらいかったかなと思いますが、バージョン4中、はい、期間中にですね、それぞれ、バージョン、が上がるたんびに一個ずつ、そのキャラクターズファイルということで、なんかバックにストーリーがありそうなキャラクターを一人ずつ取り上げて、お話しておるんですけども、現在まで、リーネ。あとは、ポイックリン。それから、波紋を呼んだパクレケ。
はいはい。
うん。それから、ザ・カマセイヌこと、トビアスさん。
トビアス。
はいはい、うん、そして、間もなくですね、もう、この頃には配信してるのかな、ドワーフの女の子。あ、ごめんなさい。オーガの女の子、ジェニア。
ジェニア。
うん。バージョン4中はこの5人のキャラクターズファイルはということでだったんですが、
はい。
さて、バージョン5でまた追加されるかどうかわかりません。が、俺が見たいのは、私が見たいのは、このキャラクターだっていうのをちょっとお答えいただいています。はい、ゲストの方にもちょっと例、この、とてもいい例をいただきたいなと思ってまして。
何それ、
はい、細かくは必要ないんですから。はい。こちらもじゃあ順番でなんですけど、グリコワさん、はい、あなたの、はい、見たいキャラクターズファイルとはどうですか？
まあ、定番かもしれないんですけども、ポツコンですかね。ダストの助手の。
定番
ポツコン。
ポツコン。彼、ポツコンが本名なのかもよくわからない。
ああ、確かに。
そう、我々、言われますけど、あれじゃあ、1号の本名はみたいな。
うん。
うん。ちょっとそういうのを、ちょっとまあ、真面目な回答になってしまったんですけども、ワープらしさをということで。
ああ、いや、でもなんか、なんだろう、ありそうな気もするな。
実はみたいなね。
うん。
ポツコンが。
うん。
ダストン飛び越えましたからね、今。
ダストンだって出っ放しじゃないですか、あの人は。
確かに。
でもダストンとポスコンの出会いっていうのをちょっと見てみたい
ですね。ああ、そうですね。
そうですね。
ですね。はい。続いて隊長さん。
はい。僕は、ルベカちゃんです。
ルベカちゃん、あれですね。
ル
の。うん。探偵ごっこしてる女の子。
そうそう、探偵のルベカちゃん。
はい
はいはいはいはい。
いや、あの子、実はなんか、なんていうんですか、血筋的になんか持ってんじゃないかって思いません？
ああ、なるほど。
うん。
その真実いただきましたでした
っけ？そうそうそう。
そう、その真実いただきました。
うん。変な、
あの仕草も
変なポーズだと思います。
そうそう
そう。うん、そうか、ルベカちゃんね。
いいキャラでしたよ、ね、確か
に。結構、ウェディの中で僕の好きなキャラで。
割と、なんです。うちの番外編でもこれ、レーンの話でしたっけ？これのサブストーリーの話でいきましたけども。
はい
はい、非常に目立ってた。なんか、
面白いですよね。
なんかふざけた感じで始まったのに、割とシリアスっぽく終わったなっていうやつですね。
そうなんです。
うん、
なるほどね。
なんかありそうな話ではありますね。
隊長さんは、ルベカちゃん。
はい。
はい。ヨンガさんは？
僕はですね、まあ、若干こう、ジェニアと路線が被ってしまうんですけど、
はい。
うん。
ズーボー。これぜひ見てみたいなと。
ズーボーハン。
ズーボーハン。
ハン。
見てみたいと思いますね。
存命の話ですか？
存命、いや、そこなんですよ。ええー。まあ、最終的にね、お亡くなりになっちゃいましたから。
ええ
ー。うん。
そこをこうどういう形で持っていくか、まあ、賛否両論分かれそうなところではあるんですけど、
うん。
うん。そこに至るまでのこう、もっと深く掘り下げた話を。
まあね、ジェニアって言われたときに、うちのドーラジムで喋ってますけど、うん、
はい、
やっぱジェニアと来たらズーボーハンとかね。
そうですよね。
関わってくると思いますし、
はい、
俺の大好きな変な踊りでおなじみ、ストロング団長とかね。
ストロング団長。
出てきますし。ストロング団長はなぜあの踊りを身につけたかとかね。
面白いですね。
ああ、なるほど。ヤンガスさんは、ズーボー
ハン。ズーボーハンで。
はい、なるほどね。というような感じで、この、やっぱりメインストーリー絡んでこない。サブストーリーでちょこっと出てきたあの人。はい、ね、以前 NPC っていうのも応募したんですよ。あなたが好きな NPC は。NPC だって割と突っ立ってる人だって NPC じゃないですか。
そうですね。
はい、でも、なかなかそこまでにこう、ストーリーを巡らせられないかもしれないですけど、やっぱ、サブストーリーとか職業ストーリーに絡むと、うん、やっぱり、いろんな、この人のキャラクターで面白かったねっていうのが、印象づくと思うんですけど、そういうキャラクターを一人教えていただければと思いますね。ね、前回の話に伺ったんですけど、その、なんですかね、我々の想像とか、ある種、そら、いわゆる薄い本が作られるような二次創作とかにも、うん、使われるようなキャラクターも、なのかもしれません。
うん、
そういう形で改めて募集いたします。あなたが見たい、ドラゴンクエスト10、キャラクターズファイルは、エピソードを添えて、この後、オスカーさんから申し上げます、メールアドレス、もしくは、私のツイッターダイレクトメッセージでの応募、お待ちしております。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、ドアレディオアット gmail ま、すいません、ドアレディオアット gmail.com、doWARADIO アットマーク gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの TQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
オスカーと、
グリコアと、
隊長と、
ヤンガスでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。